先月8月の半ば頃でしたが、新聞の朝刊にふと目に留まって印象に残ったあるエピソードが載っていました。要約するとこんなお話です。夫婦と子供2人の家庭がありました。上の女の子が7歳、下の男の子2歳の時に夫婦は離婚をし、子供たちは母親が引き取りました。その後、双方とも新しい家族ができて、お互い一切の関わりを断ちました。月日が流れて、父親は娘の通う高等学校を知り、そこの文化祭に足を運びました。しかし、誰が自分の娘か、顔を見ても分かりませんでした。月日は流れ、またある日、父親は郵便受けを開けると茶封筒が入っているのを見つけました。手に取ると、切手も差出人の名前もない封筒で、開けてみると、突然の連絡お許しくださいと始まる手紙が入っていました。娘からの手紙でした。お元気ですか？お久しぶりです。あの日から長い年月が経ち、私も今年で20歳になります。自分の人生について悩めるほど成長しました。もしご家族に迷惑にならなければ、会ってお話ししてみたいなと思い連絡しました。そう綴られてありました。娘も父に会いたくて探していたのです。その手紙をきっかけに、年に2回ほど会って食事をするようになりました。それからまた6年の歳月が流れました。1月後に娘は結婚式を控えていました。その日も父親と待ち合わせをしていました。衣装合わせが済んだら夕飯を食べに行こうねという約束でした。互いにそのことは家族には内緒、秘密を守っていました。したがって父親が娘の結婚式に参列することも、晴れ姿を見ることもないということを分かってのことです。その日、約束の時間を過ぎても娘は現れませんでした。その時、結婚式場のスタッフから、どうぞご案内しますと声がかかりました。ある部屋に通されると、突然照明が消えて、大音量で流れる結婚行進曲、そして扉が開く音、スポットライトの中に白むく姿の娘、紋付き袴姿の新郎が入場してきました。娘と新郎が考えたサプライズだったのです。父親のためにはタキシードが用意されていました。袖を通し、バージンロードの入り口に立った父親、娘の白い手がそっと父の腕に添えられる、参列者のいない父と娘二人だけの入場行進。父親は何度もそれを夢に見てきました。夢の中でさえ遠巻きに見つめるだけであったその晴れ姿、しかし今現実に娘と同じ光の中でそこに立っていたと、まあ、こんなお話です。大変、家族の結びつき、絆ということを考えさせてくれるお話だなと強く印象に残ったわけです。離れ離れになって会えない年月は、お互いの親しみ愛着を薄れさせるだけとは限りません。普段ことさらに意識することがなかったとしても、会いたいなという気持ちは着実に私たちの心に根を下ろしているのかもしれません。それを意識できない時もあると思います。人間の心は複雑です。 誰がそれをしっかりと読み取り見極めることができるというのでしょうか。今日は旧約聖書の創世記の登場人物ヤコブを取り上げてみます。彼の波乱に富んだ人生を願いというキーワードをもとに追ってみたいのです。そしてそこから神様のご臨在、私たちの進み方、そして本当の平安、そのようなことをあれこれ考えてみることができればいいなと思っています。おなじみのお話ではありますが、ひょっとするとなじみのない初めての方もいらっしゃるかもしれません。簡単にそのお話の背景を追っていきましょう。その家系は祖父の名をアブラハム、父の名をイサク、そしてイサクの妻の名前をリベカと言いました。このイサク・リベカの夫婦は実はイサクにとっていとこの娘と結婚したという状況でした。40歳でイサクはリベカと結婚、なかなか子供に恵まれず、子供が生まれ父親になった時イサクは60歳だったと書かれてあります。その時生まれたのは双子でした。兄の名前はエサウ、そして弟がヤコブです。この二人双子ですが、性格は対照的でした。衝動的で腕のいい狩人だった兄、父親のために肉が好きな父のために獲物を取ってくる。父はこの長男を愛しました。弟はおとなしい性格で、母親は住まいと身の回りのことがちゃんとできるこの次男を愛しました。二人がまだ母親のお腹の中にいた時から互いに押し合うように激しく動いていた。ある日母には、兄が弟に仕えるであろうというお告げが神から出産前に告げられたのです。母は息子たちの争いを予想覚悟したことでしょう。実際に出産成長し、争いが表面化したその引き金は、父親が長男を祝福する特別なお祈りに弟のヤコブが嘘をついて兄になりすまして父を騙したことでした。兄が父から受けるはずの祝福を弟が横取りをした。しかもその策略を練ったのは母親であった。ヤコブ自身はいけないことと十分分かっていた。けれども母親の自分に対する期待も大きいということも分かっていた。優しいヤコブは断れなかった。そんなこんなで今まで溜まっていたものが一気に流れ出すように、この家庭にさまざまな出来事が巻き起こっていくのです。ヤコブの願い、ここから少しずつこの彼の願いについて考えてみたいと思います。彼には欲しいものがありました。長男の権利、家督、父の祝福、それを不正なやってはならない方法で奪い取り、後悔ばかりが残ったのです。兄のエサウは弟を殺すと言い放ち、身内の揉め事で血を流すわけにはいかない。母と父それぞれの思いがあり、ヤコブは母親の実家へ逃げていくようになりました。会ったことのないおじさんを頼っての一人旅に出たのです。欲しいものがあった、その願いを間違った方法で叶えたがために、次の予期せぬ望まない段階が出現したのです。次のヤコブの願いは、家族とは離れたくない、別れたくないということでした。父を騙し兄を怒らせ、そして神の憐れみから自分は締め出されているという後ろめたさ、それを感じながら野宿をしたその晩に、そこに神様のご介入があったのです。 自分の罪はもう取り返しがつかないと思っていたその彼に、夜の幻で天と地をつなぐはしごが見えました。そしていずれまた戻ってきたいというその願いが叶うであろうという約束の言葉を得たのです。どうにかこうにか彼は一人で一文無しになりながらも、おじさんのラバンの家に、母の実家にたどり着きました。この段階でヤコブにまた新たな望み、願いが生じました。おじさんの娘、妹の方の二人姉妹の娘の妹のラケルに一目惚れしたのです。結婚するには自分が働いて認めてもらうしかなかった。ラケルを愛するが一心に7年間のただ働きを自分で進んでやったのです。7年の年期が明けました。ですがおじさんは一筋縄ではいかぬくせ者でした。ラケルを与えると約束したのに、実際は姉のレアを嫁がせたのです。ヤコブが騙されたことに気づいたのは翌朝明るくなってからのことでした。兄エサウを騙した自分が今度はこんな目に遭っている。やはり自分は許されていないのではないか、神の罰がこのような形で下っているのではないか、拭い去ることのできない自分の汚点をまた思い出さされた次第です。抜け目のないおじさんはもう7年働けばラケルとも結婚できると持ちかけた。結局二人の妻を得て14年間のただ働き、そしてさらにもう6年間トータルで20年間おじさんの家で過ごすことになったのです。20年、おそらくその期間、会いたいなという思いをいつも募らせていたのではないでしょうか。またその20年間というのは、自分の家庭が確立されて子どもたちが成長していく、そういう時期でもありました。男10人、女1人、そのたくさんの兄弟が誕生した後で、ようやく最愛のラケルにも初めてヤコブとの間の子供が生まれたのです。自分の将来に何か目処が立った、希望が持てた、そのように感じた時の次のヤコブの願いは、自由、自分の家族の独立ということでした。先ほど言いました、おじさんの家で20年働き、ヤコブの働きのおかげでその家は豊かに潤いました。神様はヤコブの労働を祝福し、報酬としてヤギ、羊がいっぱい生まれたのです。おじさんの家畜より丈夫なのがヤコブのところに生まれました。妬まれる原因になったのです。居づらい雰囲気が日に日に募っていく、そんな中、おじさんが遠出をして留守中を狙い、ヤコブは家族と家畜全員を連れて脱走したのです。事態に気がついておじさんが追いかけてくる、その時にヤコブのために神様がまた介入なさいました。夢でこのずるいおじさんに現れて、ヤコブを非難しては咎めてはいけない、彼を去らせるようにと言ったのです。このようないきさつがあって、とりあえずその20年間の奴隷に等しい生活からは解放されたわけです。なんとか20年前に心に願った実家に、父のもとに帰るというその方向性は見えてきました。ですがここでやはり ヤコブにまだ解消しきれていない願い、問題が残っていたのです。ずっと引っかかって、折々に彼を苦しめていたこと、許しが欲しかったのです。兄を騙したその自分の浅はかさ、愚かさ、罪深さ、そして20年の間自分自身も騙されること、嘘をつかれることの惨めさ、憤りを嫌というほど味わったのです。兄を騙したその両親の呵責、神の憐れみは自分にも及ぶのであろうかというその疑問、これを抱えての父のもとに戻る、兄と再会するというのは心に本当に重たいものがあったのです。創世記の32章の10節から先を少し読んでみたいのです。ここにヤコブの気持ち、祈りが書かれてあります。創世記32章の10節からです。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると。確かに約束の言葉はありました。それを忘れたことはありませんでした。ただその約束に果たして自分は預かれるのか、それを受けるのにふさわしいのか、自分の過去の汚点をどうしても許されていないと感じてしまう彼だったのです。その話の続き、皆さんよくご存知のことと思います。暗い夜、ヤボクという川のそのほとりで、ヤコブは何者かに襲われ、夜通しその相手と格闘をします。エサウ、兄の使いの者、刺客が送られてきたのではないかと疑うほどであったと言われています。その時の彼の叫び、それは取っ組み合いをしながら、祝福してくださるまでは話しませんという言葉、祈り、覚悟でした。自分が許しに値するとは思わないけれど、しかし約束の言葉、それは確かに神様からのものである。自分の感情に左右されるものではなく、神の約束であるということを忘れないでいたのです。だから自分に資格はないとは分かっていても、祝福してくださいと話しませんと言い続けたのだと思います。ここでもう一つ、私たちが日頃考えておきたい二つのことを分かち合いたいと思います。神が約束していることを願い求めましょう。願い続けましょう。私たちはともすると、神が約束していることではない、自分が望むことを願い求めている場合があるのです。神の約束と自分の願いが一致していないのに、自分の願いだけを祈り続け、 願い続けることのないように。もう一つは、神の示す手順があればそれに従いましょう。神のタイミングを待ちましょう。この手順を無視すること、タイミングを自分で早めようとして策を浪すること、これがさまざまな問題の原因、発端となっているのです。ヤコブのお話は、私たちが賢く思慮深くあるようにということを常に訴えているのです。この話を続けて読んでいきますと、兄と無事再会し和解できました。こんな言葉がヤコブの口から出ています。33章の10節を見てください。ヤコブは言った、いいえ、もしご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は私には神の御顔のように見えます。この私を温かく迎えてくださったのですから。さっきのところでは怖いと祈り、ここでは実際に会って神の御顔のようだと言っています。この変化は間違いなく神様がエサウの心に介入されたことの結果です。その後、二人の兄弟はそれぞれに自分たちの住む領地をちょうどよく分け合い、そしてヤコブは20年前の祈りが聞かれ、自分の過ごしていた元の土地に戻り、そしてヤコブ、エサウは二人で父親を看取ったと書かれてあるのです。ここでこのお話が終わっていれば、確かにドラマや小説のようで波乱万丈、素晴らしいで終わるのですが、このお話はまだ続いていきます。その続きは皆さんよくご存知ですが、ヨセフと兄弟たちのお話という、そういう形で展開していきます。ですが、そこでヤコブが登場人物の中から消えてしまうのではありません。お話はヨセフと兄弟たち、エジプトを舞台に展開していきますが、ヤコブは相変わらずそこにいるのです。ヤコブは自分が年を取ってから生まれたヨセフを溺愛しました。ヤコブしか、ごめんなさい、ヤコブにはヨセフしかいないように見えたのです。そのことが他の兄たちの心象を害し、妬みを生み、そしてやがてヨセフが奴隷として売られていく、その道を開くようになりました。父には、ヨセフは獣に食い殺されたと報告されたのです。しかしそれは嘘でした。エサウとの和解を済ませ、人生の大きな山場を乗り越えたそのヤコブに、まだその晩年もう一山残っていたのです。最愛の息子ヨセフと引き裂かれたその心の痛みのことです。単純に聖書の記述を突き合わせて総合していきますと、ヤコブのところにヨセフが生まれたのは、ヤコブが100歳前後の頃ではなかったかと思われます。そして父イサクをエサウと共に看取って葬ったのが、ヤコブが120歳の時であることがわかります。父イサクは180年生きたのです。そしてなおその後、兄弟たちの不和を見て、そしてその中で最愛の息子ヨセフを失い、 生きているのか死んでいるのか、その安否も定かでない中、死んでいるのだろうという絶望と、でもできたらもう一度会いたいというその思いを募らせていったことが伺い知れるのです。神の許しを確信するも、ヨセフを失ったことは自分の罪の自分の悪の結果ではないだろうか、そのように思ったとしても不思議ではありません。そんな彼にもたらされたヨセフがまだ生きているという知らせは、どれほど嬉しいものだったことでしょう。創世記45章を開けてみてください。先ほど聖書朗読をしてもらった同じところです。創世記45章の25節からその先のところです。ヨセフが生きている、自分にもまだこんな嬉しい時が残されていた、そしてこのヨセフと再会するということは、彼にとって神にはまだ見捨てられていなかったということをもう一度確信するチャンスと機会となったのです。ヨセフと再会するということは、今日の私たちセブンスデーアドベンチストにしてみれば、キリストの再臨を罪深い私たちが果たして迎えられるのだろうかという、その不安と恐れの中で会うことができるというその確信を持てる、その再会と出会いに等しいということを読み取っておきたいのです。ヨセフはキリストの形としてこのお話の中に登場します。キリストと類似点があるからです。兄弟の妬みによって売り飛ばされて奴隷となったこと、キリストも妬みを買い排斥されました。ただその排斥されたヨセフがエジプトで大臣となり、人々を飢餓から救い、永遠の救いを保証するキーパーソンとなっていったこと、排斥されて十字架につけられたキリストが世界のすべての人々の、私たち一人一人の救いを確保する救い主、キーパーソンとなったこと、この類似点が、そしてまたそのキリストに会えるということが、このお話の中で一つ大きくクローズアップされて良い部分だと思います。私たちには主イエス様と罪が許され、そして共に会うという希望が残されているのです。主法の瞑想の言葉をご覧ください。聖書は特に神の恵みを受けた善人たちの失敗をそのまま記録している。実のところ彼らの美徳よりもむしろ欠点の方を詳しく書いてあるくらいである。多くの人々はこのことを不思議に思い、無神論者はこのために聖書を軽蔑する。しかし聖書が真実であるという最大の証拠は、事実を修飾せず聖書の主要な人物の罪さえも覆い隠していないことである。覆い隠していない、聖書が表そうとしているのは、罪が神の憐れみによって許されること、その憐れみが私たち一人一人の心に働きかけ、新しい思いを芽生えさせること、新しい生き方に私たちを導くこと、そのことなのです。そして最後に、本当に最後にですね、ヨセフと兄弟たちがヤコブを見取ろうとした時のヤコブの最後の願いは何であったのか。 自分をエジプトに葬ったままにしないでほしいということでした。最後は家族と一緒にいたいということだったのです。ヤコブの願い、私たち一人一人の願い、それはやはり神を中心とした家族の集いなのだと思います。私たちは神様から授かった祝福と許しを私たちが自分の足で誰かのもとに運ぶのです。神の許しと祝福は私たちの手を介して隣人に行き渡っていくのです。そのお互いの結びつき、家族の絆、また会いたい、共にいたい、この願いこそが実は神が願っていること、そこにキリスト自身が共に入っての天の家族が実現するということなのです。どうか主の祝福と導きの中で私たちの目もその神様の御心に開かれていきますように、そして神の願いを私たちの願いとすることができますように、お互いのために支え合い祝福を祈り合う、そのような歩みを今後も続けていきたいものだと思います。